森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日は、ゲストで50代現役プログラマーの、石原さんにお越しいただきました。軽く自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、石原明です。よろしくお願いいたします。現役で Excel VBA のプログラマーやってまして、今ですね、Zoom を使って Excel VBA のプログラミング講座を開催しています。でまた一人起業家の方に向けて IT サポートのお仕事もやっております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。それでですね、質問が届いています。
はい、
今日の質問はですね、発達障害で Excel VBA プログラミングをしておりますが、 Excel VBA の開発案件を受注するコツは、30代会社員男性からの質問なんですけれども、石原さんいかがでしょうか。
はい、そうですね、やっぱりその初めて特に案件を受注すると当然、実績も知名度もないので、どうやってお客さんと知り合うかっていうところが一番問題になってくるかと思うんですけども、これは今私自身も取り組んでいるところなんです。いわゆる無料モニターを募集するっていうやり方が一つあると思うんですね。で、まずその自分の知り合い、友人とか知人に声掛けをして、無料で教えるよ。その代わりに、受けた感想とか、を書いても欲しいというお願いをするのと同時に、次に何かこの講座でやったら講座を募集するときにその感想をですね、お客さんの声として使わせてくださいっていう交渉っていうか、その条件の下で無料でやりますよっていうような交渉をした上で、無料で教えてあげるっていうところですね。でそれを何人か無料モニターを獲得しながら実績を積んでいく中で、徐々にこう有料化していくっていうようなパターン、まさにこれ今実践、私自身が Excel VBA のプログラミング講座、モニターでやってるんですけど、それで実績積んでいきながら徐々にこう有料化していくっていうところが、まずファーストステップとしてはいいのかなというふうに考えてますね。あとはこのあたりについては私よりですね、起業歴が長い森山さんの方がお詳しいと思うんで、ぜひ森山さんの方からもアドバイスをお願いできますでしょうか。
はい、こちらに関してはですね、今僕が Excel の VBA の開発案件を取っているところの、実際の経験とか、実績とかからのお話でいくと、方法としては3つありまして、でまず一つ目の方法なんですけど、スキルシェアサービスの活用ということで、ココナラとかストアカとかメンターっていうサービスがありまして、で、そちら、登録とかして、出品とかしたら、一応そ、Excel 関係であったりとか、Excel VBA のプログラミングとかを、教えますであったりとか、そういった出品をしてるんですけど、それで出品とかしてるとやっぱそこから依頼とかがやっぱり来たりとかするんですけど、で結構ね、その出だしが、 1時間以内でExcel の困ったを解決しますみたいなサービスを出品してたりするんですけど、まあ、出だしでその、ご相談の内容としては、まあ、Excel のまあ数式とか関数とか、まあ、その Excel の機能とか、まあ、どういう感じでやったらいいかわからないんですけど、まあ、こんなことがしたいっていうのでまあそれでご相談とかいただいたりするんですけど、で、なんか言う方がないですかというふうなまあご相談とかいただいたりしたときに、まあ、結構ね、そのご相談とかが、Excel の部分のプログラミングを使わないと難しい場合とかもありまして、で、まあ、そこからで、Excel の VBA のプログラミングで、まあ、やったらできますけどっていう話をしたりとかして、で、まあ、ご予算いくらですかねみたいな話をして、で、まあ、それで、ご依頼いただいて、まあ、実際プログラミングを作るというふうな感じで、で、結構ね、考え方としてやっぱり、まずその方法1のところ、とかでやっぱり大事なこととしましては、まあ、ポイントはですね、僕は別に VBA を、まあ、そのできるとかっていう話とかは別に、まあ、強いてしてはないんですけど、まあ、ただ、まあ、ここならがストア化とか、まあ、メンターでもプロフィールとかで一応載せてはいるんですけど、ただ、まあ、Excel VBA に関してはその正直ご相談内容とか来た時にやっぱりその単価が結構安い場合とかもあったりとかするので、まあ、そういう意味合いもあったりとかするので、僕はまあ正直、プログラミングに関しては、あえて値段とかも、まあ、その固定で出したくないっていうのもあったりとか、でまあ、やっぱりご相談の内容って本当に金額が結構高い場合とかも出てきますので、なんで、まあ、あえて出してないんですけど、まあ、でもまあ、それでもやっぱり相談が来て、で、まあ、ゆくゆくお話聞いてると、Excel の機能ではちょっと難しいので、VBA プログラミングでだったらできるんですけど、どうでしょうかみたいな、まあ、そういう提案をして、Excel VBA の開発案件をまあ取ってるっていうのはありますね。で、
その VBA の案件を取ろうっていう形ではなくて、ヒアリングしていくとどうもそっちでやった方がいいよみたいな感じのご提案になるって感じですかね。
そうですね、そういう提案であったりとか、あとは実際にまあそれ以外でも例えばパソコンを軽くしますとか、まあ、別の相談来るじゃないですか、
はいはい、
別の相談来た時に、僕の場合は毎回自己紹介とかしてるんですよ、
はい、
まあまあ、ちょっと石原さんがおっしゃってるようなところと近いところもあるかと思うんですけど、僕の場合はまあ結構実績があるので、まあ、逆にまあ安い金額で一応提供はしてまして、
はい、
ただその代わり解決とかしたら自己紹介の時間はくださいと、
うん、
でそこで自己紹介のところでプログラミングやってることとか言うわけですよ。
なるほど。
でそういうのを言ってると、結構ね、皆さんこの辺やってないかもしれないですけど、そういうやっぱり自分ができることとかを一応アピールしておくと、
うん、
やっぱちゃんとサービス提供できていればやっぱ覚えてて、実はこういう相談したいんですけどって来るんですよ結構。
ああ、それは非常に思いますね。私自身が、
はい、
まあ、ちょっと全然話ずれちゃうんですけど、
はい、
プログラマーになったきっかけってまさにそれなんですよね。就職するときに当然履歴書って書きますよね、
はい、
で、あの中に今特技とかあるじゃないですか、
はい、
でそこにパソコンって書いたんですよ。まあ、パソコンは、初めて触ったのは多分高校かな、 NEC の6000日の最初のパソコンが出た時から興味があって、
はい、
だからパソコンって一言書いたんですけどそれ以外にあんまりこう特技とかそういうのがなかったんです、まあ、それを、就職した会社の結構お偉いさんが見てくれてですね、
はい、
まあ、だからそのプログラマーになったのはその方が、こいつはパソコンできるからこの部署に配属しようっていうふうに、まあ、スカウトしてくれたみたいなんで、
はい、
私の希望でその部署に入ったわけで、まあ、プログラマーになったというよりかはそのスカウトされて入れてもらったみたいなところがあって、
はい、
でだから自分としてもそのプログラミングをやろうっていう明確な意識が全くなくて、
はい、
ただなんかその IT 関係っていうかな、そういうの興味があったんで、どっちかというとね、AV 関係の、まあ、音響とか AV 関係に興味があっ ったんですけど、まさかプログラミングをやるだからその一言その履歴書にパソコン特技って書いたのを見てスカウトされたっていうのがあのプログラマーになった経緯なんですよ。
ああ、そうなんです
ね。すごくやっぱり重要ですね。
そうです。今言っていることで結構重要なポイントにはなってきますけど、だから Excel VBA の開発案件を取りたいので Excel VBA の話をするっていうふうな、そういうことじゃないんですよね。
うん、
それ そんなことをしちゃうと入り口が狭、マーケットが狭くなるんですよ、そんなことすると。
うん、
別に VBA 知らなくても、まあ例えばパソコンを軽くし、それを例えばパソコンを軽くしますってちょっとまああのずらしたら、パソコンを軽くしたいっていう人が腐るほどいてるわけですよ。
うん、
あのいや言ってますよ本当に。パソコンを軽くしますにかえから VBA プログラミングを入り口にしちゃうと、あの人数知れてますけど、あのパソコンを軽くしますっていうのを入り口にしちゃうと、ほとんどのパソコンが引っかかるわけじゃないですか。
うん、
結構これもあの意外とね、皆さんなんかだからもうなんかこうなってんですよ
そうですね、
なんかね視野が狭いっていうか、
うん、
だからそうじゃない、まあ、開発に限った話、まあ、これ開発に限った話だけど、まあ、案件の取り方として、だからまあもう一つ言えることとして、やっぱりもう選ばないってことですね。
うん、
まあ、あの本当選ばない方がいい。その選ばずにあの、まあ、とりあえず経験積むためにやってみようかなっていう感覚でやってたら、そこからで、あ、それができるんだったらこんなこともお願いできますかねっていうふうな、
うん、
次の案件につながるわけですよ。
そうですね、
次とかその次の次とか次の次の次ぐらいで VBA の開発の案件が来る可能性もあるでしょ。
うん、
僕だって今実際に法人のお客さんでプログラムの開発結構今やってまして、大体4ヶ月から5ヶ月ぐらいかけて作ってるんですけど、
かなり大規模、
大規模、そこは大規模です。なんで金額それなりにもらえる感じなんですけど、うん、そこの会社の場合は出だしセキュリティ対策であの依頼来ましたからね。
セキュリティを VBA であるんですか。
いやいや、出だしはセキュリティ対策の相談で話してて、そこからで自己紹介とかで僕の得意な話とかしてて、それだったらこういうこともできますかねみたいな、いや実はみたいになるわけですよ、そこで。
はいはい。
で、そこで、あ、それだったら VBA のプログラミングだったらあの自動化できますねっていう話をしたらやってくれってなったんですよ。
うん。
だから常にまあ、だから自分のその、まあ開発案件に関、Excel VBA の開発案件に限らず、自分がその取りたい案件に関しては、常にアンテナ張っといて、
うん、
だから全く関係ないと思うお客さんにも言うわけですよ。
そうですね、
絶対それやったほうがいい。で、結構やってない人多いですけどね。
いや、なんて言うんでしょうね。まあ、私も今、IT サポート関係ので、個別面談、Zoom でやったりするんですけど、まずは、その自分が、やりたい仕事をお客さんにいただくっていうスタンスではなくて、まずお客さんのヒアリングから入るんですよね。お客さんが今悩んでることは何なのかっていう、その中でなんかこう自分が協力できるとこであったりがあればこういうのできますっていう、まだそういうなんか進め方になってるなっていうのはちょっと思っていて、
はい、
やっぱりそのExcel VBA ありきで、こちら側からさっき最初 VBA で案件どうですかみたいな話にはなってないなっていうか、まあ自然とちょっとまずはお客さんが何に困ってるのか理解してから、その中でできることを提案していくみたいな、まあ、やっぱその方が広がりがあるし、まあいろいろこうチャレンジもできていいかなっていうのはよく思いますね。
そうですよね。まあおっしゃる通りで、でまあその辺の展開されてるんでしたら、あとはもう実績とかさえちゃんと積み上げていったら案件の方が来るのでっていう感じなんで、まあ、まあ問題はそこなんですよね。結局要はここならとか、まあどこで出品したところで、要はあの案件取ろうと思ったら実績がないと取れないわけですよ。
うん、そうですよね。
だから実際ご相談内容で多いのはやっぱり案件取れないとか、今実際にランサーズとかクラウドワークスでやってるけれども、自分が求めてる収入を得ることができないっていう相談がやっぱり多い。
うん、
でやっぱりゆくゆく話聞いてると、やっぱもうあの専門特化って言ったらですけど、もう自分はこれだからこれみたいな、例えば、う
ん、それやりませんみたいな
ロゴ制作、そうですね、ロゴ制作だったらロゴ制作だけとか、うん、そうじゃないですよねそうじゃないですよ。守備範囲が狭い、もともと狭いからそれは取れないじゃないですか、狭ければ。
言われてみるとそうですけども、ここならなんかを見るとほとんどそうですよね。
本当そうですよ、本当そうですよ。 最初からその頭でやってるからダメなんですよ。もっと横に広げようとしないと、横展開をどれだけできるかのが重要ですからね。
うん、
そういうやっぱりそれを分かってない方があまりにも多すぎるって感じで、だからやっぱりコンサルとかしててやっぱ多いのがやっぱり案件を選んでますからね。自分はこんなんやりたいみたいな、いやいやレベル考えてくれと思うんですけど、今のレベルでは無理でしょっていう方がに限って、なんか自分は最初からこれがやりたいみたいな、これでマネタイズしたいみたいな、だいたい未経験の人にそんなお金出さないんでっていう話でしょ。経験積んでから言いましょうって話で、
まあ、その辺はあのマーケティングでもよく言われる、その自分がやりたいことを提案するんじゃなくて、やっぱりヒアリング、相手の悩みを解決するっていうスタンスから入らないと、まあ、集客できないし、当然セールスもできないみたいな、だからそこなんかなというのは思いますね。
そうですね、まあ、その辺を捕まえて、まあココナラとかストアガとかメンターに限らず、まあ、そのスキルシェアサービスで出品していただければいいかなと。ただ、まあ、あのさっきもお話ししている通り、ただ出品するだけではもちろん案件取れませんので、その辺に関しての細かいところに関しては、うん、あの個別で連絡いただければ相談乗りますので、そういうコンサルもしてますので、まあ、あのその時にはまあご相談いただければなっていうのがまず一つで、次方法2ということで、2個目が中小企業デジタル化応援隊事業の IT 専門家に登録すると。これあの基本的にね、まああのまあ、普通に自分で IT 専門家って言ってるよりは、まあ、こういうところに登録して、実は中小企業デジタル化応援隊事業の IT 専門家ですって言えた方が、まあ、ちょっと肩書き的にも箔がつくわけですよ。
そうですよね。偶然にも私もあのたまたまそういう情報をなんか LINE かなんかで来たのかな。あ、じゃあなんか無料でなれるし、特に資格なくても取れるっていうこと。あ、では取れ、まあ無料で取れってあの条件もないんだったら 取ればね、あとは名乗るだけなんで取っちゃったんですけどね。
全然、まあ、それで、まあ、出だしたらそれで本当にいいんですけど、ただ問題は、あの、その、登録して終わるんじゃなくて、登録して、その肩書きで仕事を取っていくっていうのが大事で。
そうですね。
そこが大事で、結構それみんなできてない。だから、よく多いのが、資格取るとこまで行って、で、それでじゃあ仕事つながってますかって、つながってないパターンですよね。
私もまた、その IT 専門家取ったはいいけど、結局そこからまだ仕事はいただいてないんですよね。そこのところがやっぱり、こう次のステップはどういうふうに動いていったらいいのかっていうところもやっぱりみんな悩まれるのかなって、
まあ、そこもそうですね。結構やっぱ多いですよ。だから要はだから実績、まあ、要はだから例えば実績ができたとしても、じゃあその実績をどう活用して仕事、次の仕事を取っていくか、そこがやっぱりみんなできないですよ、うん、
そうですね、
まあ、営業的なと考え方で、まあ、その言い回しとかで、僕はそこ逆に大得意なんで、うん、大得意なんで本当に畑違いの依頼ばっか来るわけですよ。
うん、
こんなやったことないやんみたいな
何来るか分かりません
、ね、何来るかもう読めないですね。みたいな、これできるかなみたいな、まあ、とりあえず取るんですけどね。できるは分からないですけど、はい、とりあえずボール取りますけど、
はい、
でやってみたら意外とできますけどね、
うん、
まあ、できますけどねというか、まあ、できるように持っていくんですけど、
うん、
まあ、その展開の仕方とかももちろんあるんで、まあ、その辺ももし興味があれば、コンサルとかもしてますんで、興味があればまたご相談いただければなっていうのがありまして、であとまあ方法3ということで、次のポイントとしては小規模事業者持続化補助金の活用と、あのまあ開発案件とかになってくるとやっぱ規模的によっては金額も結構あるわけですよ、システム開発って。
うん、そうですね、まあ、何百万とかはざらですよね。
ね、なんで、うん、まあ、この今回のご質問の方がどれぐらいの規模とか売り上げを考えているのかわからないですけど、まああのやっぱりね、今あの普通に活動しててもやっぱり数千とか、まあ、数万とかぐらいかなっていうところですけど、ただまあ相手が法人とかになってくると補助金の話とかも出てくるわけですよ、もちろん、
はいはい、
でその辺の展開とかができれば数百万単位 の案件も取れるわけで、
うん、
でそこで問題なのが、じゃあ補助金で結構ね、まあ、やってて多いのが、まあ、例えば IT 導入補助金であったりとか、そういう、まあ、こういう小規模事業者持続化補助金の話が出てきて、
はい、
あの、森山さんにお願いしたらそんなんできますかねみたいな話になるわけですよ、
うん、
なの でそこで僕もあの、いやこれ補助金わからない、これ案件取られやんと思ったんですよね、 まあまあまあそう、まあまあまあそう。でそれでまあ一応今まあそれであの補助金のプロと、まあまあ紹介ですけど、ね、補助金のプロと知り合ってビジネスパートナーになってもらって、今それで、システム開発してる案件があるんですけど、 Excel VBA で作ってる案件がその補助金申請するために今書類作ってまして、
うん、
でその補助金の書類作成代行もしてまして今。
ああそうですよね、やっぱ結構そのさっきの IT 専門家もそのかなりこの自分一人でやろうとすると煩雑なこうやり取りが必要だっていうのは、まあ説明ざっくり聞いただけでも大変そうだなっていう。
そう、
やっぱそ専門家間に入ってくる専門家がないと多分仕事回らないと思う。
そうですね、でやっぱりちょっと中小企業
でなんか大変
そうですね、中小企業デジタル化応援隊事業の IT 専門家とか小規模事業者持続化補助金とかになってくると、もうあのあれですね、もう個人で一人では無理ですわ。
で最近なんかね、はい、ちょっと2ヶ月前かね、やっぱそのなんていうのかな、不正利用が発覚して、
はい、
かなりあの条件とか厳しくなってきてるんですよね。
もうむっちゃ厳しいですね、今もう録画しないといけないですからね、はい、内容とか、
うん、そう前は録画あの最初始まりの時と終わりの時だけで分かったんですけど、
はい、
内容まで録画しなきゃいけなくなったみたいなのがあったりとか、あとその受講者側の条件もかなり、前はあの、なんていうのかな、普通にお勤めのサラリーマンの方とか、まあ会社じゃなくても、要は個人でも OK だったんですけど、今はなんかそれがダメみたいで、かなり結構やっぱ縛りが入ってるなっていう。
そうですね、だんだんその、うん、結構変わっていってるので、まあ、そういうふうにこう変わっていくとやっぱりで正直ね、普通に自分で案件とかこなしてたらもうその補助金のことを勉強してる時間もないわけですよ
勉強する時間もないし、やっぱその申請の手続きとかそんなのもやってられないですよね。
いやもう無理ですね、だからもう、うん、だからもう、まあ、あのそういうあのだから開発の案件とか本気で取りに行きたいのであればもうやっぱりビジネスパートナーを探すことですね。
うん、でそうですね、
周りにもしいなければ、僕のとこに相談来てください、一緒に取りましょうっていう話で、
うん、山さんとこに
もう絶対その方が早いんで、
あ
なんであの、まあ、だからそういう感じで、まあ、あのとかく案件とかに関してやっぱりあの個人でね、まあ、その自力で取りに行こうとせずにやっぱり他力とかもうまく活用して案件取りに行くというのも考えて展開していただければいいかなっていう感じですね。
そうですね、
はい、ということで回答は以上になります。今日は、発達障害で XLVBA プログラミングをしておりますが XLVBA の開発案件を受注するコツはというご質問にお答えしました。石原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。はい、ここで番組からお知らせがございます。今年の7月2021年7月から、本丸ラジライブのメインパーソナリティになりまして、その、本丸ラジオの公開収録が、の日程が、また、決まりました。日程の方が、10月14日木曜日の、13時45分から受付で14時から、公開収録で終わった後に、LINE 公式アカウントのセミナーをいたします。でゲストの方が、LINE 公式アカウントのコンサルタントの伊藤さんに、セミナーの方、開いていただきます。で、で場所の方が本丸ラジオ、何話局の、JR 難波駅から徒歩7分になるんですけど、見学の、まあ、参加費用が2,000円、お一人2,000円ということで、興味のある方は、ぜひ参加いただければと思います。で、あと、10月27日水曜日、こちらも13時45分から受付で14時から、本丸ラジオ何を局で公開収録を行います。でこちらも見学の費用が、1人2000円で、こちらの方が、14時から、公開収録始まりまして、で30分、あるんですけど、終わったら、60分の、 ダイエットセミナーを予定しています。で、今回のゲストが、山地さんとおっしゃる方で、現在は、ゆるベジとかノンベジ療法に対応した料理講師をされてて、食べ方を変えるダイエットサポートであったりとか、毎日を緩く楽しく暮らしていくためのメンタルサポートを中心に活動されている、方です。どちらも非常に内容の濃いお話になるかと思いますので、ぜひお越しいただければと思います。それでは会場でお待ちしております。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.